節語の解説に行きましょう。と一は漢字ですので、まあ、これはしっかりとね、間違ったら、書けるようにしておいてください。で、今回の問題ね、もし難しいとすれば、記述が多いんですよね。ですから、記述の解き方をしっかりと意識しましょう。問2、傍線部1。しかし、ヘレンはこの答えにひどく戸惑いましたとあるが、ヘレンがひどく戸惑ったのはなぜか。さあ、基本的には、自分で答えを考えるんじゃなくて、まず書いてある箇所、該当箇所を探します。というのは、ね、これ何度も説明しているように、現代文ってのは、あるいは国語というのは、君たちがどう思ったかなんて一切聞いてない。どう書いてあるか。で、つまり、問題文を論理的に理解できたかどうかを試すのが設問だから、どう書いてあるか。そこで書いてある該当箇所を探します。そうすると、どこかと言ったらば、今、サリバン女子が、愛って何と言ったら、ここにあるわと、彼女の胸を刺した。ヘレンは、この答えにひどく戸惑った。なぜ戸惑ったのか、と言ったらば、17行目、抽象的なものも、名前を持ち、言葉で表現できるのだということを知らなかったからでしょう。だから戸惑ったんですよね。ね、愛って言葉、ね、こういう抽象的なものに名前があるってことを知らなかった。だから戸惑ったんですよね。あとはどうするのかと言ったらば、これは、字数条件に合うように変形すればおしまい。で、まずね、語尾からきちんと考えましょう。なぜかと言ってるから、語尾はから、あるいはため、ので終わること。で、これはもうね、そのまま使えるんですけども、あとは字数条件。で、これを頭に置いて、もしオーバーするならば、余分な言葉を削ってやればいい。まあ、ここは削るものはほとんどありません。答えは、抽象的なものも名前を持ち、言葉で表現できるものだということを知らなかったから丸。これで、まあ、ちょうど40字です。さあ、問い3。傍線部に、皆さんも知らない言葉があったら辞書を引きますね、とあるが、緩和地点を利用して、二重傍線、洞察の意味を考えることにしました。後に示したそれぞれの漢字の意味と本文中でどのように使われているかを踏まえて洞察の意味を10字以上20字内で書きなさい。これね、まあなんてことない問題だけど僕はすごく大事な問題だと思うんです。というのはね、まあ教育漢字ってのがありますよね。まあ君たちが知っておかなきゃダメな漢字。これ小学校6年間でほとんどやってるんです。ただし、小学校でやってるのは単漢字。で、つまり、一字なの。一字の漢字。で、僕は、その時は、訓読みが大事だと思ってます。なぜかと言ったら、訓読みが意味だから。じゃあ、中学高校は何やるかと言ったらば、新しい漢字はほとんど出ません。だって、教育漢字が、小学校でやってるわけですから。ということは、単漢字と単漢字、二字を組み合わせて、二字熟語、つまり語彙を習得するんです。これが中学高校とどんどん語彙を増やしていきます。ね、まさにね、知ってる言葉から新しい言葉をどんどんね、増やしていくっていう作業が、中学高校なんですよ。で、こういった流れをしっかり頭に置いて漢字学習をしてほしい。ところが、小学校の時に、要は訓読み中心に単漢字の意味をしっかり捕まえてなかったから、結局は中高と語彙力がつかない。単に書き取り中心で書ければ知ってるという間違った勉強の仕方をしてしまったんですよね。まだ中学生、今からでも遅くないです。だからまさにね、この説もそうであって、つまり洞察、単漢字、洞、察、そしてそれぞれの意味をしっかり頭に置いたら、二つの漢字、単漢字が合わさったら、洞察はどういう意味になるのか。 で、実はこれがすごく大事なんですよね。さあ、そこで見てやると、まず、道っていうのは、ね、これ書いてありますよね。ホラーな、貫く、見抜く。まあ、この中では、洞察というね、言葉、文脈から意味がわかりますよね。そうすると、ホラー穴なんて、意味であるわけないですよね。当然、これは、見抜く。で、察は、ね、これは、察するということ。ね、この、これの中では、調べ考えるが一番いいと思います。ということは、洞察は、調べて、考えて、真理を見抜くこと。これが答えとなります。さあ、問4。傍線さん、愛とは何ですかと聞かれたら、愛とは〇〇ですという定義を、返すことができるように、ロボットをプログラムすることが可能ですとあるが、ロボットの話は、どのようなことを示すためのものか。さあ、論理を追っていけば、簡単ですよね。ね、というのは、ロボットっていうのは、愛の定義を教えれば、その定義は記憶して答えることができる。でも何が問題かと言ったら、愛という感情がロボットにはないんですよね。だから、本当の理解にはなってないっていうことなの。ヘレン・ケラーが愛という言葉が分かったのは、すでにヘレン・ケラーの中に愛という感情があった。だから、その抽象的な、ね、こういった、ものを、これを言葉で表すことができた。ね、それが分かれば、抽象的な言葉を本当に理解するためには、言葉の定義を答えられるだけでは不十分である、ということを分かってもらうための例として、ロボットの例を引っ張ったんですよね。ロボットには、ね、これは、ね、抽象的な言葉を理解する、ね、感情、これがないんですよね。だから、いくら、愛っていう言葉を教えても本当の理解にはなってない。こういった例ですよね。だから、あのように、現代の科学技術はロボットが愛の意味を変動できるほど高度な発達を遂げている。現代の科学が高度な発達を遂げたってことを示すための例ではなかったはず。いい、言葉のストックをたくさん持てば、より抽象的な思考ができるような例でもなかったですよね。愛の意味を尋ねた人が十分満足できる返答をプログラムする。このプログラムが困難っていう例でもなくて、要はね、言葉の定義だけではこれは不十分であって、すでにロボットの中に愛という感情がないと抽象的な言葉を本当に理解したことにはならないという例だから、問4は絵しかありません。問5、傍線4について次の 1-2 の問いに答えなさい。1、言葉を学ぶことはどのようなことだと筆者は考えているか。さあ、抜き出し問題ですけど、抜き出し問題で何が大事でしたか？条件チェックですよね。で、条件が結構たくさんある。これヒントです。まずは比喩なんです。だから比喩を用いている箇所を探せばいい。言葉を学ぶとはどんなことか、比喩。さらに、本文のシャープの範囲。16字以内。さあ、そこで本文のシャープの範囲のところを見ていきましょう。そうすると、32行目から42行目。まあ、たかだか10行ぐらい。この中で、比喩。言葉を学ぶとはどういうことかにあたるもので、比喩を使っているものといったら、41行目、思考の強力な武器を手に入れることだ。で、このね、思考の強力な武器を手に入れること。この武器が比喩なんですよね。本物の拳銃とかいう武器じゃないですから。ね、これは言葉のことですからね。さらに、字数条件も満たしているから、該当箇所は、思考の強力な武器を手に入れることまでが16字内だから答え。2、子供は論理的な概念の言葉をどのような過程を得て理解していくのか、何々という過程に続くように40字以上、50字内で書きなさい。これが一番難しかったかもしれない。で、これは文中のキーワードを捕まえて、それを論理的に整理をし、 そしてそれをまとめていきます。で、これを要約問題って言います。まあ、典型的な要約問題ですよね。で、抽象的な概念の言葉をどのような過程で理解していくのかといったら、まさにこれが問題提起の答えということは、君たちはすでに線を引っ張ってるはずなんですよ。要約問題は、大事な箇所、要点を整理してまとめます。ということは、すでに君たちは要点を捕まえてるはず。さあ、そこでね、もう一回要点を見ていくと、49行目の下、今まで整理されていなかった漠然とした気持ちが何なのかということを考えるようになり、概念に対しての理解を深めることができる。つまり、言葉を教えられる、言葉を知ることによって、漠然とした気持ちが何なのかがわかる。さらには、58行目の下、語彙という意味のシステム。語彙を増やしていくことによって何かと言ったらば60行目。表現する言葉との関係性で決まる。で、さらには61行目。漠然として未分化だった概念がより明確になり整理される。ね、このあたりをまとめれば、まず言葉を知らなきゃダメですよね。そして言葉を増やす。言葉のストックを増やすことによって、いろんな言葉を知る。だから他の言葉との関係性によって、言葉が、ね、これが、どんどんどんどんね、明確になってきますよね。他の言葉との関係性、あるいは比べる、対比させることで、その結果、未分化だった、あるいは漠然とした、ね、概念を整理することができる。まあ、このような過程で、子供は抽象的な言葉を理解していきますよね。まあ、必ずしもね、この言葉を使わなきゃダメってことではありませんけれども、ね、しっかりとね、今の、要点を捕まえて、ただ繋げるんじゃなくて、論理的に整理して書くようにしてください。まあ、回答例としては、言葉のストックを増やし、それぞれが関係する言葉を対比させることで、未分化だった概念を整理するという過程。さあ、問6。ヘレンの具体例は、どのような働きか。と言ったら、もうこれも問題的で分かってますよね。要は、抽象的な概念を子供がどのように理解していくのか。で、これを示す働きですよね。ということは、今まで自分の中になかった言葉の意味を、人間はどのように身につけるのかということを、読者に示す働き。これ文句なしですよね。問題提起を見てればすぐにあが正しいとわかる。い、同じ愛という言葉であっても人はそれぞれ異なった意味で理解している。ね、このヘレン・ケラーの例はあくまで抽象概念をどうやって理解するのかという例であって、同じ愛でも人によってみんな違う理解の仕方をするという例ではありません。うわ、優れた指導者による的確な導きが必要。何も優れた指導者が必要だという例でもない。あるいは A。学ぶ意欲さえあれば人間は素晴らしい力を発揮する。学ぶ意欲の問題でもない。これは問題提起さえ分かれば、まあ、答えはあと、ね。もうすぐ分かりますよね。だから論理をしっかり追っていけば、おのずと答えが見えてく。まさに問い力も、そういった問題じゃないかと思います。まあ、ヘレン・ケラーの話面白かったから少し付け加えますと、で、ヘレン・ケラーは、ね、これは、ね、で、これ三重苦だったので、頭の中はカオス混沌だった。まあ、この文章で言うなら未分化、整理されてない状態。だから、言葉で整理できてなかったら考えることができないんですよ。あるいは自分の感情を整理できないから、感情のまま出してしまう。要は自分の感情をコントロールできない。さらには、人のことが分かりませんよね。自分の中に愛という感情があるから、人にも愛という感情があると理解できる。でも、ね、自分の中の感情を整理でき、掴むことができなかったら、人の相手の気持ちも分かりませんよね。だから、6歳までのヘレン・ケラーはどうしようもなかったんですよね。だから、人間は言葉によって人間になっていく。それが他の動物と圧倒的に違うんじゃないかってことが、ここでもわかります。 で、僕は、ここで二つのことをね、思いました。一つは何かと言ったら、サリバン女子。特にね、皆さんはまだ、論理的にものを考えるってことができてない人が多いんですよね。これは何かと言ったらば、そういう訓練を受けてないだけ、サリバン女子が皆さんの前に現れてなかったんです。サリバン女子がいなかったらば、ヘレン・ケラーはいつまで経っても手がつけられない少女で終わったのかもしれない。ということは、誰かが教えてくれなきゃダメなの。さらにヘレン・ケラーは、博士号まで取るってことは、よくね、頭がいい悪いと言うけれども、ね、これは遺伝子の問題です。頭がいい悪いは遺伝子の問題。ところが、ヘレン・ケラーは、おそらくね、博士号を取ったから、遺伝子としては優れていた。でも、言葉を知らなかったらば、いつまでたってもダメだったんですよね。で、言葉を知るってのは、後天的学習訓練によって身につけるもんなの。ということはね、もし皆さんが自分が頭が悪いとか、読解力がないと思ったら、これは皆さんの能力のせいではないんです。遺伝子だったらば生まれつきで変えようがない。でもそうじゃない。言葉を習得するのは、後天的に学習訓練によって習得。つまり、サリバン女子がいなかった。だから、論理的な言葉を使うような学習訓練をしていなかっただけ。でも、このレベル別がサリバン女子であり、ね、しかも必要なだけ、訓練できるような材料をレベル別問題集はふんだんに与えてます。あとは君たちがやるかどうかだけなん。ですから、誰でも力をつけることができる。ね、こういうふうに自信持ってこの問題集に取り組んでください。